そういうわけで、今日もですねマタイの福音書の続きをですね皆さんと一緒にまた見てまいりたいと思います。前回皆さん覚えていらっしゃいますかね。あなたは生ける神の御子キリストですというね、ペテロの信仰告白に対して、私はこの岩の上に私の教会を建てますと、まあ、イエス様はおっしゃいました。まあ、イエス様は嬉しかったんだろうなと思いますね。ペテロのこの信仰告白を聞いて。ところがそのすぐ後にですね、ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと、まあ、弟子たちをイエス様は戒めるんですね。たった今あなたは生ける、神の御子キリストですって言って、その通りってね言ったばっかりなのに、でもそれを他の人には言っちゃダメだって、こんなエキサイティングなニュースをですね、まだ言っちゃダメだってイエス様はおっしゃるわけですよね。で、それは群衆はもちろんですけれども、あなたは生ける神の御子キリストですと告白したペテロ本人でさえもですね、そのキリストが何のために使わされたのか、何のためにこの地上に来られたのか、正しく理解していなかったからなんですね。で、もしそのような、状態でですね、イエス様がキリストであるということを言い広めてしまえば、無用な誤解、また混乱を生じさせてしまう。そしてそれはご自身のこれからの活動、これからイエス様はこう最終コーナーに入っていかれるわけですよね。十字架に向かって一番大事なところに向かっていかれる中で、そのご自身の計画、まあ、神様のねこのご計画、ご自身の働きに大きな支障をきたすことになるというふうにイエス様は判断をされたのだと思います。ですからまだこのことは言ってはならないとおっしゃったんですね。そこでイエス様はまずですね、ご自分がこれからなさろうとしていることを弟子たちに示し始められました。それをまず理解してからね、じゃないとイエス様をこうちゃんと伝えるってことできませんから、自分のね勝手なこの期待だけでイエス様はキリストですと言ってもそれは、誤解やね混乱を生みますから、まずはご自分がこれからなさろうとしていることを弟子たちにイエス様は示し始められました。21節です。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。弟子たちを含めて当時の人々の多くがですね、思い描いていたキリスト像、メシア像は、いわゆるダビデ王の再来なんです。イスラエルに再び国と力と、ね、栄えを、主の祈りにもありますけど、イスラエルに、ね、国と力と栄えを取り戻してくれる、そんな英雄的なですね、指導者であり、王様ですよね。それを彼らは期待していた、思い描いて待ち望んでいたわけなんですね。そしてそのようなメシやキリストをこう思い描いて期待して待ち望んでいた者たちにとって、今お読みした21節のこの御言葉は、到底理解できないというか、到底受け入れられるものでは、ありませんでした。そうですよね、イスラエルを、ね、こう復活させてくれると思ってたのに、エルサレムに行って、祭司長たちに、苦しめられて十字架で死ぬんで意味がね、わからない。で、ペテロもですね、次の22節のところでイエス様のこの言葉に対して反発をね、示していますよね。ということはペテロもやっぱり分かっていなかったってことですよね。22節を見てみましょう。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずは ありません、まあ、ペテロもイエス様を神の生ける神の御子キリストですと告白はしましたが、彼の言うそのキリストっていうのはやっぱりイスラエルをこう復活させてくれる、国とね栄光を取り戻してくれる、やっぱりこのメシアをね想像してたんだろうと思うんですね。だからイエス様がエルサレムで十字架で殺されるなんていうことはあってはいけないし、あったら自分も困るっていうことですよね。そんなこと起こるはずがありませんとね、もうイエス様を叱りつけるようにペテロは否定するわけです。しかしこのペテロの言葉に対してイエス様は次のようにお答えになりました。23節です。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私を邪魔するものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、はい、この23節の御言葉が今日の聖書箇所の、まあ、大きなこのキーワードになってくると思います。で実はこれと同じ言葉をですね、イエス様は荒野で悪魔から誘惑を受けた際に使っているんですね。その時イエス様はですね、こう言ったんです。ヒュパゲーサタナ、まあ、イエス様は、当時はアラム語を、ね、普段話されてたので、それをまあギリシャ語にこれは訳したものなんでしょうけれども、ヒュパゲーサタナ、ちょっとスパゲッティみたいに聞こえますけどね、ヒュパゲっていうのは、そうですね、退くとか、引退をするとかですね、身を引くっていう、そういう意味の言葉なんですね。まあ、ここでは命令形ですけれども、ヒュパゲで、サタナっていうのは、まあ、皆さんなんとなくわかりますよね。サタンってことですね。ヒュパゲサタナ、つまり引き下がれサタン、というふうにイエス様はその時この言葉を使ったんですね。でちなみにこれはマタイの4章の10節の御言葉です。マタイの4章の10節でイエス様はご自分を誘惑してくるサタンに対してヒュパゲーサタナ、つまり引き下がれサタンというふうに言われたわけですね。でそれと同じ言葉が今日のこの箇所でも使われてるんですけれども、ただ今回はですね、そこにオピソームっていうね、新しい言葉が付け加えられてるんですね。ですからヒュパゲーサタナのちょうど間にヒュパゲーオピソムーサタナ、まあ、皆さんギリシャ語覚える必要ありませんけどね、ニュアンス的にヒュパゲーオピソムーサタナというふうに今日の箇所では訳されてるんですね。でこのオピソムっていう言葉ですけれども、オピソっていうのは後ろっていう言葉です。後ろっていう意味の言葉なんですね。で、ムーっていうのは私、英語のミーにちょっと似てますよね。ムーっていうのは私っていう意味の言葉なんです。ですから、オピソムーっていうのはビハインドミーってことですね。私の後ろにっていう意味なんです。で、つまりこの時イエス様は、私の後ろに下がりなさいと、まあ、正確にはペテロに言ったんです。でこれが日本語の聖書だと両方同じなんですね。引き下がれサタン、今日の箇所は下がれサタンなんで、この違いがちょっと日本語の聖書だとちょっと分かりづらいっていうのが残念なんですけれども、ただこの英語の聖書ね、英語の聖書を使っている方は英語の聖書を開いていただくとですね、その違いがこうはっきり実は書かれていて、まあマタイの福音書の4章、荒野でね、イエス様を誘惑したサタンに対しては、英語の聖書を読むと、Go away とかね、Be gone とかね、まあ、そういういわゆるこう、追放するような、突き放すようなね、そういう表現が使われている一方で、今日のこの箇所のこのペテロに対しては、まあ、ルイさんが英語訳もね、読んでくださいましたが、Get behind me って訳されてるんですね。Get behind me っていうふうに英語だと、まあ、こう使い分けがねされていて、まあ、ニュアンスがね伝わりやすいんですが、ちょっと日本語だとね分かりにくかったので改めて説明させてもらいました。っていうのはこの言葉が実は今日のキーワード、とても大事な言葉になってくるんです。下がれ、引き下がれ、私の後ろに下がりなさいっていう言葉ですね。でこの get behind me、 私の後ろに下がりなさいという言葉には二つの意味があります。一つは私についてきなさいという意味ですね。私の後ろに下がれっていう時には私についてきなさいっていう意味があるんですね。まあ、それはそうですよね。その人の前に立ってたらその人の、ね、後についていくってことは当然できないわけですから、後ろに来いっていうのは俺の後についてこいって意味なんです。私の後についてきなさいっていう意味なんですね。で、実はもう一つこの言葉には意味があって、それは私があなたの盾になるよっていう意味です。よく、まあ、特に英語の、ね、ドラマとか映画なんかを見てると、お父さんやお母さんがですね、この子供たちをこう敵から守るときなんかに、子供たちに Get behind me とかね、あるいはヒーローがこう現れてこう人々をこう、ね、モンスターか何かからこう守るときにこうその間に入って Get behind me、 後ろに下がってみたいな、ね、言い方をする、そういう場面もあると思うんですが、まさにこの Get behind me という言葉には私があなたの盾になるよっていう意味もあるんですね。で、この Get behind me、 私の後ろに下がりなさいという言葉を受けて、この24節以降のメッセージが語られていくんですね。で、このヒパゲサタナ、引き下がれサタン、私の後ろに下がりなさいという言葉の意味をですね、言葉に心に留めながら24節以降を読んでいくと、イエス様がなんでこの後この言葉を語られたのかっていうふうにつながっていくと思いますね。で、24節のメッセージ、イエス様こうおっしゃったんです。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ね、つながるんですね。Get behind me、 私の後ろに下がりなさいと言った後に、私についてきたいと思うなら、イエス様はこの説明をさらにここで続けられるわけです。で、当時、十字架刑に処せられたものは、十字架の横木、この横木を背負い、刑場まで、自分が殺されるところまで歩かされました。イエス様もそうですよね。十字架横木を背負わされて、つまずきながらね、血を流しながら、ゴルゴダの丘まで歩かされていったわけですよね。私についてきたいと思うなら、その横木を背負う覚悟をしなければならない。自分の十字架を置いて、それはまさに自分を捨てることなんですね。自分の命を捨てることであり、イエス様に全幅の信頼を置いてなければできないことです。で、実際ペテロをはじめとする使徒や弟子たちの多くが迫害によってその命を落としていきました。ペテロは自ら懇願して逆さ十字になったという伝説が残ってますよね。イエス様と同じ方向じゃ恐れ多いから逆さまにしてってね、まあ、本当かどうか分かりませんけれども、ペテロは逆さ十字になった、まあ、その他パウロをはじめ多くの弟子たち人たちがイエス様のように十字架につけられ、あるいは火炙りにされて殺されていったんですよね。で、私たちの多くはこの信仰ゆえに殺されるかもしれないというね、経験をしたことがないですよね。ありません。まあ、もちろんそういった迫害のある国にね、宣教師として行かれた方とか、あるいは、まあ、日本であっても戦時中なんかにその信仰のゆえにこの身の危険を経験したことがあるっていう人はまあ一部おられるかもしれませんが、少なくとも今この時代、この北米あるいは日本でこう生きている私たちの中で、日々この信仰ゆえにね、殺されるかもしれないっていうね、そういう危機迫った体験をしたことがあるっていう人はもうおそらくほとんどいないと思うんです。しかしそのようなこのいわば恵まれてますよね。この恵まれた環境が今後も一生続く保証は実はどこにもないんですね。 むしろ終わりが近づけば近づくほど、この世界はキリスト者にとって、イエス様を信じる者にとって生きづらいものになっていく、聖書は記しています。普段私たちは、ね、ほとんど意識しないかもしれませんけれども、イエス様を信じるということ、イエス様についていくということは、本来は死と隣り合わせ、いつ殺されるかもしれない、いつか殺されるかもしれないという、そういう実はことでもあるんですよね。私たちはそのことを忘れがちですよ。すごく今恵まれて、教会に行くのも自由だしね、祈ったり信仰を言うのも自由だしっていう、この、ね、中で私たち普段生活してますから、ついつい私たち忘れてしまいがちなんですが、でもイエス様についていく、イエス様を信じるっていうことには、実はいつもこの死がつきまとう、死が隣り合わせ、いつ殺されるかもしれないということなんです、実は、ね。まあ、こんな話をするとですね、ますます洗礼を受けたいっていう人が減ってしまいそうなんですけれども、まあ、でもやっぱり真実を話さないといけませんよね。でもそれがね、この Get behind me、 私についてきなさいと言われたこのイエス様の言葉の重みだと僕は思うんです。私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。重い言葉ですよ。でも重い言葉を重い言葉として、やっぱり私たち受け止める必要があると思うんです。そしてこの重い御言葉に私たちが従い生きることができるとすれば、それは私たちの勇気や力ではなくて、神様の恵みと聖霊様の力だと思います、ね。だから私たちはこう自分の勇気とか自分の強さに目を向けてね、いやーそんなことできないからちょっとクリスチャンはやめとこうかしらと思う方もいるかもしれませんが、それができるとしたらね、それはね、私たちの力じゃないんですね。イエス様、神様の恵みと聖霊様の力です。弟子たちだってそうだったと思いますよ。弟子たちだってイエス様が十字架につけられた時にはみんな蜘蛛の巣を散らすように逃げていったんです。でもその後彼らはイエス様のために命を惜しまなく生きていった。それは彼らの力じゃない、彼らに与えられた聖霊様の力、神様の恵みの、それは力だと思います。またこの Get behind me、 私の、ね、後ろに下がりなさいという言葉にはもう一つね、私があなたの盾になるっていう意味があることをね、私たちはやっぱり心に留めたいと思うんですね。それはイエス様が私たち罪人の盾となり、身代わりとなって私たちを永遠の裁きから守ってくださるお方であるということを示唆しています。このイエス・キリストのイエス様の贖いによって、イエス様が盾になってくださったことによって、私たちは罪の許しと永遠の命が保証されています。ですからたとえイエス様の後についていって、このイエス様の御名のために迫害を受けて死ぬことがあっても、それは一時的な死であって、誰も私たちから永遠の命を奪い去ることはできません。体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい、イエス様はおっしゃいました。25節をご覧ください。今日の箇所の25節ですね。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。今日のね、この御言葉を読むときに、ぜひ皆さんに誤解をねしないでいただきたいのは、イエス様は決して私たちがいたずらに殉教することや命を粗末にすることを推奨 している励ましているわけではないということです。神様からね、与えられた、神様からいわば預かっている今のこの命、私たちはやっぱり大事にしなきゃいけない。それを簡単にね、傷つけたり、殺してしまったりね、していいってことじゃないんです。イエス様はそういうことをおっしゃってるんじゃないんですね。でも先ほども言いましたけれども、私たちが今この享受しているいわばこの恵まれた環境が未来永劫いつまでも続く保証っていうのはやはりどこにもない。私たちにもいつかですね、生きている間に私たちにもいつか究極の選択を迫られる時がやってくるかもしれません。やってこないかもしれません。それは幸いだと思います。でも、日本もね、戦争とかありましたけれども、昨日までは全然何ともなかったことがある日を境にね、今ウクライナでね、戦争起こってますけれども、ある日を境に究極の選択をね、私たちも迫られるっていう日が生きてる間に来るかもしれませんよね。来ないっていう星はどこにもないんです。その時にイエス様が盾となり、私たちの身代わりとなって保証してくださった、与えてくださった、約束してくださったこの永遠の命を選ぶことができる方は幸いだと思います、ね、今のこの限りある命とイエス様が保証してくださっている命とね、どっちかを選ばなきゃいけないっていう状況にもしなってしまったとき、イエス様を選ぶことができる人は幸いだと思います。なぜなら、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得にもならないからです。またその命を買い戻すために人は何も差し出すことができない。イエス様はこうも言われました。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしています。その時にイエス様が父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来られる、その時に自分の選択が主の前に正しかった、よかった、そう思える信仰生活を全うできる人は幸いだと思います。私たちもぜひそのような信仰生活を選び全うすることができるように、イエス様の後ろにね、ついていくもの、ついていかせていただく、そういう信仰を神様がね、与えてくださるように求めて祈っていきたいと思います。最後に28節のね、御言葉なんですけれども、人の子が御国と共に来るっていうね、この言葉が具体的に何を指しているのかっていうことについてはですね、いろいろな解釈があるんですね。仲介書を読んでもいろんな解釈がそこには出てきます。で、これを例えば、イエス様の復活っていうふうに解釈する人もいれば、ペンテコステのことだっていうふうに解釈する人もいます。また次にね、進んでいく17章に記されているイエス様の変貌、ね、イエス様がこの栄光の姿に一瞬変わるっていう場面が出てきますけれども、このイエス様の変貌をさしているっていう人もいるんですね。で、これは少なくともイエス様の再臨のことではないのは確かだと思うんです。なぜならイエス様はまだ再臨されていないし、その再臨の時まで生きている弟子っていうのはいないわけですから、その再臨以外のことを指しているってことは確かだと思うんですが、でもそれがどの時を指しているのかっていうのはいろんな、ね、解釈ができて、定かではないんです。僕も個人的にどれなんだろうっていう思いあるんですけれども、でもいずれにしてもですね、重要なのは彼らがそれを見たっていうことなんですね。いずれにしても彼らにとってそれが大きな励ましになったということ、それはイエス様の変貌だったかもしれないし、イエス様の復活だったかもしれないし、ペンテコステだったかもしれない、いや、その全てだったかもしれませんね。でもそれがイエス様のね、このまさに御国と共にあるね、この姿、それを見て彼らは大きな励ましを受けた。後に彼らが死をも恐れずに キリストの福音を述べ伝えることができたのは、彼らがその主の栄光を確かにその目で見たからではないでしょうか。そして 私のために命を失う者はそれを見出すのですと言われたイエス様の御言葉にですね、確信を持つことができた。あの時イエス様、私のために命を失う者はそれを見出すと言われたな。でこのイエス様のまさに栄光の姿を彼らは見た時にそれを確信したのではないでしょうか。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。どうかこの御言葉が人たちにとってそうであったように、私たちにとってもさらなる信仰と確信をもたらすものとなりますように、最後に心を合わせてお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すとあなたはおっしゃいました。主よ、私たちが今現在命の危険を日々感じることなくあなたを礼拝できることは大きな恵みであります。しかしながらこの世の終わりが近づくにつれて、いつ私たちも人たちのように究極の選択を迫られる時が来るか分かりません。そのような時、主よ、どうぞ私たちがあなたの御言葉を思い出し、そしてあなたが与えてくださるこの御霊によってあなたを選ぶ、そのような信仰を持つことができますように。主よ、どうぞ弱い私たちを憐れみ、顧み、私たちを導いてください。どうぞ私たちの前にあなたが立って私たちを導いていってくださいますように。また私たちもあなたの背中を見てあなたのその御足の後についていくことができますように、どうぞ今日も助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。